都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。お願いいたします。ちょっとイラッとすることあって。
またですか？なんすか？
あのね、
聞きましょうか。
僕ね、
うん、
まあすごい尊敬していられる先生がいまして、
はいはい、
勝手に僕は先生って言ってるだけで何か講師をしてるとかではないんですよ。
うん、いいんじゃない別に。でも
例えば、うん、まあ、海外行く時とかに一緒にいてくれて、
うん、
結構何カ国語も喋れるから、その人が、
うん、
まあその人がアテンドしてくれていろんなとこ行かせてもらってるんですけれども、
うん、
まあ、そんな先生って僕は言ってる人がいるんですけど、ね、年々近いですけどね、
うん、
先生っていう人がいて、その人が、まあ、ある場所に勤めていて、
うん、
で僕はその人と会うためだけに、
うん、
週に1回、
うん、
今まで先生がいるところに勤めていて会うために、
うんうん、
仲良くなるためだけに週に1回その人が勤めているところに僕はアタックしてたんですよ。勤めたんです、うん、僕も同じところにね、うん、で仲良くなって、
はいはい、
みたいな話があって、でもこのコロナの状況で、
うん、
ちょっともうそこに行けなくなったんですよね。人手が足りてるし、
まあまあ、
うん、そもそもいらなくなったし、もうちょっと来ないでいいよってなって当分、
うん、
で行かなかったんですよ。
まあまあしゃあないっちゃしゃあないしね、う
ん、そしたら店長が変わったんですね。
あ、
僕が行かない時にね、
うん、
でその人が、まあ、他県から来た店長なんですよね、
うん、
で結構頭が固いらしいんですよ。
ほう、
うん、でその人がちょっと契約更新したいって言い出して、
うん、
あ、分かりました、じゃあお願いしますって言って、いついつじゃあ来てくださいって言って行くんですよ、
うん、
で契約更新するんですね、
うん、
でそれ契約更新っていうのが、まあそのオツがなんとかだみたいな話で、
うん、コートオツの契約書でしょ、いわゆる。
で週に何回入れますかとか、
うんうん、
時給いくらですよとかなんですけど、
うん、
まあ、それをずっと読み上げていくんですよ、
うん、
まあ、それ全然いいんですけど、
いいじゃん、うん、
ある一箇所むちゃくちゃ腹立つことあって、こういうことしたら懲戒免職ですよ、
うん、
懲戒解雇かですよとかっていう欄があるんですよ、注意事項がね、
うん、
例えばだけれどもその商品を盗んだとか、
まあまあそりゃそうだ
ね、簡単に説明していくんですよ、
うんうん、
その一箇所だけ、
うん、
その全部触れるのに1分ないのに、
うん、
1つの項目でね、
うん、
1箇所だけ十数分なんか読み上げて説明するところがあって、
は、
うん、注意深くね、
うん、
それっていうのがスタッフのものを取っちゃいけませんよっていう、それは懲戒解雇ですよって言うんですよ、
まあ、こ
ん
な
今の数秒で終わるじゃん、
うん、
俺のなりを見て
なり、
うん、姿形ですよ、
うん、
その服装とか喋、
うん、
り方とかそんなのを見て思ったのか、こいつ取りそうやなって思ったのか、
うん、
15分ぐらいそこ話されたのよ。
いや、何を話すことなの？15分
説教に近いんですけど
いやいや、
物取っちゃダメだから、
うん、
絶対、
うん、
分かります
分かる。
人のものって人のものなわけよ、
うん、
あなたのものじゃないわけ、
うん、
ロッカーの中にある、
うん、
あなたのものではない他人のもの、うん、取っちゃダメ、わかります？
もうそれで終わりじゃん。
普通なら懲戒解雇なわけですよ、
うん、
まあこのねご時世であなたあまりうちの職場に来ることはないかもしれない、
うん、
まあそもそも何が理由でうちに勤めているのかもわからない僕は
まあね、
だけれども、
うん、
そういう時であったからって、まあ、週に1回これからじゃあ来ることにしよう、
うん、
でもね週に1回しか来ないからって取ってもいいわけじゃない、
うん、
何言ってんだこの人と思って分かります、
うん、何なんそれマジで。
いや分かりますよみたいな、
うん、
分かりますよね、
うん、
取っちゃダメってっていう、うん、で事務所小さいからあのその事務所じゃなくて売り場の、
うん、
要はあの席を使ってみんなが座ってもいい席を使って、
うん、
その契約更新するんですよ、
うん、
だからお客さんからしたらこいつ物取ったんかなって
見えるようなところ
で、見えますよね、
ってことね、
うん、分かります、取っちゃダメって、
うん、
まあ年見ると32歳、取っちゃダメって分かりますよね、
うん、
その年だったら
それも取った人にやるやつだよね。
そうなのよ、
うん、
前までの 店長がなんて言ってたか分かんない、うん、でも俺の代ではダメだから、うん、いやずっとダメだよ。
それ引き継ぎん時に取ったって言われたんじゃないのそれ、うん、
いやそもそも僕その店長に変わる前も週に1回も行ってなかったんですよ。月に1回しか行ってなかったんですよ、うん、
月に数回、う
ん、だから多分そのほんまに取ったやつがあんま来てないし、あいつのせいにしたれって思ったんか、
マジでそうなんじゃない
かもしんないですよね、
うん、あいつが来た時だけなくなってるんですよみたいな噂が
立って、月に1回だけ物盗みに来るんですよみたいな、うん、そんなこと言われてむちゃくちゃ、うん、腹立って、で周りもジロジロ見てくんのよ、うん、あいつ物取ったなみたいな、
腹立ってっていうか、うん、何なんて思うけど
腹立ちますよね、うん、すだから僕ねもうむちゃくちゃ腹立って言ってやったんすよ、う
ん、なんて
あんたが憎い弟と思った愛してた
全然まだ
言ってやりましたよ。
え、全然話繋がってないと思うんだけど、
だから言ってやりましたよ、だから
それ なんですか、どういうことですかそれ、
物取っちゃダメだからな本当に、うん、とかって
言われたから、
言われたからあんたが憎い弟と思ってた愛してた言ってやりましたよ。
全然よくわかんないんだよ、うん、弟と思うわけなくない、その店長。
あとまあこうも言ってやりましたよ、
うん、
フォースは共にあるな、しかしお前はまだジェダイではないって言ってやりましたよ、
うん
うん、
いや あのすごい、はい、聞き慣れた言葉が出てきてるけど、それリアルで使う人いるんだなっていう。
こうも言いましたよ、
うん、
暗黒面のパワーは素晴らしいぞ。
いやだから
驚いてました。
え、
うん、
相手の店長ってダース・ベイダーだったの？
いやさあこう言って返してきたさ相手が、うん、私がお前の父親だ。
いやだからダース・ベイダーじゃん。
ダースベイダーでした、
うん、
違います、すいません、これスターウォーズの
隣の剣とが違う剣って星が違ってる
確かに言いそうやな、
剣って言わないと思うけど、うん、そう場合
惑星がね違うとかね、惑星あ違います違います、別にディススターから来たわけじゃないから。
そうだよ、ね、
申し訳ないです、すいません、ちょっと勘違いしちゃってました、
うん、
普通にそれ言われて、
うん、
取ったって思ってんのって言いました、
うん、
普通に取ってないですよみたいな。
本当にそれ偶然なのか分かんないけど、うん、今日俺スターウォーズの T シャツ着てるから、
うん、そっから行ったからね
それにインスパイアされたんかなとも思ったし、
うん、インスパイアっていうそんな簡単ななんか相手をおもんばかった言葉じゃなくて、そっから撮った、
うん、あやっぱりそういうことなんだ、うん、
そっから撮りました、うん、
急に出てくるから、はい、えって思って、
そっから撮りました。
そうなんですね、はい、
腹立っちゃってさ、
それ本当によくわかんないね、
うん、
シンプルに。
そうそう、ちなみにあのダース・ベイダーの鎧、
うん、
あれあの伊達政宗から撮ってるらしいですよ。
なんかね、日本の甲冑
をイメージしてるみたいなね、うん、まあそんな話でしたよ、
はい、
すいません、いきます、教えて都市伝説。はい、教えて都市伝説とは自分たちが話したい話をするというような企画なんですけれども、
はい、
今回何の話をするかというと、問題になってる、
うん、
最近よ、
うん、
世界ちょっと話題になっている、
うん、
この企業というか、
んうん、企業、うん、
この店舗、このお店って、
うん、
実は人身売買してんじゃないっていう、
どういうこと
ですか、ある疑いかけられてるところがあるんですよ、
うん、
でそれっていうのがまだ答えが出てないんですね、
うん、
だからもう聞いてるあなた方、そして岸本さんが、
うん、
これいやマジでそうなんちゃうって思うかどうか、ちょっとね、
あ聞いてる人が判断しろ
ってこと、そう判断してほしいなと思う、うん、ちょっと案件なんですけれども、
うん、
ちょっと話していきますね、
うん、
あるね家具店がありまして、
はい、
その家具店っていうのが、まあ、今ね、お店まで家具買いに来るっていうのがコロナの状況もあるから、
うん、
ネットでね、
まあまあそうね、
うん、買うじゃないですか、
通販が、ね、多いでしょ
う、まあ、僕からするとそのネットで家具見るっていうのは怖いんですけどね、高さとかいろいろ
幅
とか
あるから、ね、うんうん、
まあでもしょうがないじゃない、合う合わないってわからないけれども、家具ねいる時には買わなあかんし、
うん、
まあ、ネットで買うんですよ、
うん、
なんですけど、あるお店のネットで売られてるね、
うん、
ロッカーがあったんですけれども、
うんうん、
そのロッカーがもう普通にね、
うん、
しょぼーい、なんかなんて言うんですかね、あの部活とか部室とかにあるようなロッカーですよ、
うん、
簡易的なね、あれが155万で売られてるんですよ、
うん、ほう
はってなって、
ロッカーが155万、
うん、
ちょっと相場が分かんないですけど、
うん、
高いでしょうね、おそらく
高いですよ、うん、数万でしょ、
うん、
155万ですよ。
10万とかなのかな、ぐらいかな。
にしても10倍ですからね、うん、なんですよ。これおかしくないってなって、
うん、おかしいね。
でもう1点おかしい場所があって、
うん、
在庫が1点なんですよ、
うん、
いやこんな小汚い、なんかそのね、何個も何個も、うん、うん、何個も何個もあるようなロッカーやのに、
うん、
1点、まあ、現物限りって
ロッカーってあんまり1個で使わないからね、
うん、
大抵何個かセットで買うから、ね、
うん、しかも商品名が女の子の名前なんですよ、
うん、おロッカーに名前があると。
そうなんですよ、
うん、商品名っていうか、
うん、まるまるロッカーとかやのに
ね、なんか A の3とかさ、うん、なんかそんな感じだろうね、
なんかね
カタログっぽい
なんですけど、うん、女の子の名前ついてて、
うん、
で、まあ、それ見かけた方がね、
うん、
女の子の名前ついて高い値段ついてる、これって人身売買ちゃうのみたいな、う
ん、まあまあまあなるほどね、勘ぐるとそう捉えられなくもない。
それとも、
うん、
なんかすごい人が作った
匠の
かなみたいな、
あ、
うん、
プレミアついてる
けどね。いや、そんなわけないよな、こんな普通の無機質なロッカーが、う
ん、なんかね、うん、その映画のシーンに使われたとかさ、
はいはい、
なんかオークションみたいなのに、うん、あとかならまあわかるけどね、
うん、でもそうでもなさそうなんですよ、
うん、
商品名を見てちょっと吐きそうになってるみたいな感じの、
うん、
まあ、SNS でのやり取り、
はいはいはい、
でスクリーンショットもそこに載せるんですよ、
うん、
おかしいだろうと、
はいはい、
でそれを見ると、まあ、ネット民たちが、
うん、
いやこれおかしいぞってなってで探し始めるんですよ。で探し始めるんですね、
うん、
でツイッターのトレンドトピックに、
うん、
まあ、あのトレンド
載
っちゃうんですよ、はいはい、で他にも商品見ていくと、
うん、
えこれもおかしいぞこれもおかしいぞと、
おいくつも出てくると、
まあ、ロッカーなんですよそれも、
うん、
全部女の子の名前ついてて、
うん、
一点物なんですよ、
うん、
で平均約139万140万ですよ。
ほう、
うん、
平均が、
うん、で出品者がいてね、
うん、
なんか出品できるんですそこに、こういうものありますよって。
出品、
うん、要はなんかいろんな自分たちも売ってるけれども他の人たちがあこういうのもありますよみたいな、中古なんですけどみたいな感じでそこに出品もできるんですって。出品サイトでもあるんですよ、
うん
うんうん、そこがね。でその出品されてる方の同じアイテム、その人が売られてる売ってる、アイテム見てみると、
うん、
全部高いんですって軒並み、
うん、
おかしいだろうってなって、
うん、
でいろいろ調べていったら、
うん、
名前ついてるロッカーの名前の女の子の名前ね、
うん、
ついに行方不明者なんですって。
行方不明者の名前がロッカーにつけられて
る、つけられてるんですよ、
うん、
いやおかしいだ
ろ、おかしいね、おかしいってこと
は話題になってたら急に、
うん、
そのロッカーの在庫というのが削除されてるんですよ、
うん、
もう何も出品してない
みた
い
な、売れたんじゃなくて削除されてるんだよね、
う
ん、
そうなんですよ、
うんうん、
おかしいぞって、
うん、
で、まあ、あのコメントが2600件つくような
すげえな、
かなりの話題になっていると、
うん、はいはい、
サイトから削除するなんて全く我が目を疑うよみたいな、
うん、なんかね、
うん、
都合悪くなったから消した感あるよね。
そうなんですよ、うん、で納入者は不明、
うん、
で、まあ、うんうん、そもそものその掲示板というか、はいはいはい、販売サイトにコメントを求めたけど回答は得られない、
うん、
みたいな、
で分からずじまいってことね。
そう、
うん、
分からないんですよ、
うん、
で、買って中身を確かめてやるみたいな、
うん、
まあ、つわものがカスタマーサービスに電話した映像を公開とかしてるんですけれども、
うん、
まあ、出品者の商品説明にミスがあったのでそのページは削除されたので購入はできませんみたいな、
ミスなんだ、
うん
うん、
感じにしてるんですって、
うん、怪しいね。
そう、これどうすか
どうすか、うん、まあまあ、何の理由かが全く見えないもんね、うん、そのメリットがないじゃん、その値段でロッカーを1個置いといて、
うん、
女の子名前つけてるっていう、何のメリットもなさそうだもんね、普通に考えたら、まあね、商売としてたまに、ね、
うん、
あの高額をつける理由として、
うん、
あの売りたくないものとか出す時があるのよたまに、
うん、
あのアマゾンとかメルカリとかでもあるんだけど、
で売りたくないものそこに
出品する、売る予定なんだけど今は売りたくないみたいなのがたまにあるのよ、タイミングとして。
出さなきゃいいじゃん。
そうそう、出さなきゃいいんだけど出しとくと楽なのよ、あの要は下準備、
ああ、
出品のページを作っておきたいみたいなこと。で、商品置いとくときに、で、売れないように、あえてめちゃくちゃ高い、例えばメルカリで、
うん、
CD が99,999円とか。
ああ、もう上限。
要はもう誰も買わねえだろっていう値段設定にしとくっていうのはあるんだけど、そういうのって大抵、限度額、うん、
マックスにし
てるんだ。マックスとかにしてることが多いから、100何万ってすごいちょっと半端なんだよなと思って。
そうなんですよ。
うん。あと、ただ人身売買としては安くねと思うけどね。
数千万とかですもんね。
うん、150万ってなんだろう、死体かな。
いや、わかんない。
だとしたらあるかもね。
っていう、まあちょっと、ニュースがありましたよという。
でも海外だよね。
海外です。うん、なんですよ。で、ちょっと他にも何やこれっていうニュースがあって、
うん、
あのチェコ、
うん、
でね、裸で日光浴を楽しんでいたヌーディストがいたと、
うん、
それに対してね、いやいやおかしいだろ
う
と、
うん、
裸で人が見える往来するところでヌーディストかどうか分かんないけど日光浴してんじゃねえよっつって、
うん、
通報があったんですよ、
うん、
そしたら警察が行くんですよ、うん、おーほんまにヌーディストが裸でやってるよって裸で日光浴してるよと、おかしいだろうと思ったんだけれども、私有地でやってるもんだから、注意もできないんですよ。
もうね、家の中で裸でいるみたいなもんと変わんないもん
ね。苦情があったからね。でも、注意しないかなってきたからね。
警察が？
で、ある場所に注意したんですよ、そのヌーディストたちに。
場所？
ある箇所に対して、ここがダメですよ、あなたたち。マスク着用しないとって言ったんですって
知らんがそこね、
うん、
そういうことね、
うん、
ああ なるほどね、
あの指定の場所で服を着ずにいることは、
うん、
まあ許されているからだけれども言われてるからこれどうしようってなって口、
ま、マナーとしてってね、
お口を覆わないとって、だから裸でマスクせえ、
うん、
みたいな、
うん、ことらしい。それなら怒られないで、逆に言うと
らしいですよ。
はあ、はい、どういうことなんだろうな、それ。
いや、すごいっすよね。
まあまあ、でも苦肉の策なんだろうね、うん、もうそれができる精一杯の。
面白いんですよ
もうなんか何言ってんの、なんかいろいろねじれ現象みたいな、うん、よく分かんなくなってる ね、
そうですね、まあ、ちょっと次がですね、ちょっと面白くって、
うん、
何やこれっていう、こんな生き物いたのか今までっていう歴史でね、
うんうん、歴史で、
ね、昔にね、
うん、
あの恐怖のクロコダイルっていうね、
うん、
バスと路線バスあるじゃん、路線バス、
あ、バスね、う
ん、路線バスと同じぐらいでかいワニいたんじゃねえかってなってんすよ今
路線バス、
うん、
路線バスって結構でかいよ、
でかいよ、
縦にも横にも。
あれと同じぐらいでかいワニいたんじゃないかっていう調査が出てるんですよ。
その恐竜とかじゃなくて、
そう、恐竜とかに近いと思いますよ。白亜紀なんで、
うん、
これね、
うん、ああそうなんだ、 その時代なんだ。
デイノスクスっていう、
うん、
で、あの飲み水を求めて水辺にやってきた恐竜を食うっていう、
恐竜を食う、
恐竜を食う罠なんですよ、
ワニ
で。
おお、でかいね、
うん、あのある標本が見つかったと、骨がね、
うん、
それが歯なんですけど、
うん、
ワニの歯なんですって、
うんうん、
そのワニの歯の大きさっていうのがバナナと同じぐらいでかいんですって
一本が、
一本が。でワニってちっちゃい歯がドワーッとついてるイメージじゃない、
うん、
ワニの歯がバナナぐらいでかいんですって。
でそれがでも本来なびっちりあるってことだよね、
うん、そう、びっちりあるの、
うん、
でそれをいろいろ計算していくと、歯の大きさからぐーっといっていくと、
うん、
これバスぐらいでかないってなったっていう
あ、そこから算出されてるんだ、
まあ、骨も見つかってて、
あ、ね、そうなんだ。
そう、見てみるとこれ、うん、いや俺バスぐらいでかいでってなって、
うん、いやちょっと想像できないけどね、そのレベルのやつ、
うん、すごいっすよね。
いや、うん、あのジュラシックパークとかそういう系に出てきそうな。そう
そう。でアメリカ大陸っすね。
あ、にいたんだ、うん、
メキシコとかアメリカとか。
とんでもないでけえの出るもんな、泡に。
そうなんですよ、
ゴルフ場とかに出てくるもんね。
でなんか神跡みたいなのも見つかってて、実は、
うん、
恐竜の骨から亀の甲羅に至るまであらゆるものに神跡が残るっつって、残ってるっつって。
うん、あ、だからかじられてんだ。
恐竜食ってるし、
うん、
亀食うてるし、
うん、
亀食うってすげえっすよ。
亀はね甲羅ごと 割らないと食えないもんね。
そんなだから強靭な顎を持ってる、うん、どでかいワニいたんだぞっていう、う
ん、いやもうちょっと硬い飴玉ぐらいの感覚なんだろうね。
いやだろうね、うん、そうそうそうそう、
小梅ちゃんぐらいを、
小梅ちゃんぐらい
るぐらい
の、ほんまに。でどういう風に絶滅したかわからないけれども、もうどでけえバゲモンみたいなワニいたんだよっていう研究結果が出てるんですよ。
そいつを食うやつとかいたのかな、
どうだろう、
そいつ最強だったのかな、その地域では。
でも今の時代もさ、ワニって食われることあんの？
人間にぐらいだよね。
ですよね、
うん、
じゃいないんじゃない、
ないのかな、
うん、だってサメとかとも、
あ、ライオンとかそういうことか、
うん、サメとかともさ、
うん、
あの住む場所違うじゃん、
うん、
海の中と
シャチとか食いそうだけど、
え、でも住む場所違うじゃん、
うん、違うか、うん、そうか、川寄りだもんね、
うん、そうそうそう、浅瀬やし、ワニって穴なんか深海まで行かないからね。そっか、だから
天敵はいないのかね、あんま
超強いんじゃない、
うん、
でだって水なんて飲まなきゃいけないし絶対に、
うん、
そしたら水飲みに来たら、だから岸本さんが水飲み行ったらもう丸かじりよあなたなんて。
いやでも俺抵抗しますから、ちゃんと。
どうやって？
いや、あのボディーブローとか
入れて。ボディーブローって口があるわけじゃん、回り込むってこと。
いや、そうそう、
スッてスウェイでよけて
シーロールっぽく
さーっと前まで行って、
うん、
でガッてボディ、そりゃ痛いやろな、そりゃ相手もひるむやろな、
うん、基本ボディは弱いから、うん、ああいうやつ
で、ボディ入れたら逃げるってこと？
いや逃げない、
いや相手がよ、ワニ、
ああそうです、まあ逃げるの勝手、うん、逃げられるもんならなっていう感じ
遅いやろな、
もう一発入れてやるよっていうやつだけど、うん、
そりゃ相手もひるむやろな
、うん、唯一の天敵俺だったっていう、うん、
でもそれより俺のは強いと思って
ちょっとね、うん、想像できないから、
うん、
まあまあその辺にしてやるけど。
話変わりましたね。
なんだよ、飛び飛びやろ。
話変わりました。ちょっと気になるんですよ、いろいろね、面白いニュースがいろいろ入ってて、これ多分ね、これ聞いてる人だったらもう一回は耳に入ってると思うんですけど、
はあ、
幽霊の寿命、
うん、
ちょっと話題になったでしょ、
幽霊の寿命、
寿命、
うん、
幽霊の寿命が400年じゃないかって言われてるんですよ。
ほう、
うん、
なんかあったな、そんな、
関ヶ原がね、うん、岐阜県にあるじゃないですか、
うん、
でその関ヶ原で命を落とした落ち武者の霊が多く目撃されているなんていう話がいろいろあったんですけれども、うん、この20年ほど前から姿が激減してるんですって、
うんうん、
で関ヶ原が1600年じゃない、
はいはい、
で20年前っていうのはちょうど400年前なんですよ、
うん、
400年ね、
うん、
で算出していくとこの20年いないということは、
うんうん、
あれ幽霊の寿命って400年じゃないっていう、
うん、だから幽霊がなくなんないんだったら幽霊だらけになっちゃうってことだもんね、うん、
だし、まあそのツイッターやってる人がね、
うん、
原始人って確かに幽霊見たことないな、
うんうんうん、
話があったりだとか、エネルギーに寿命があるんだな、
うん、
とか、
うん、
まあ、そういうものなんですよ、
うん、
これちょっと面白いなと思って。
確かにね、うん、分からなくはない、その言ってることは。
そうそうそう、だからそのお侍さんとか最近見ないじゃない、うん、霊見たっていう話が出てないじゃない、
うん、
例えばなんかそのなんて髪長い女性だとか、うん、まあいろいろありますけど、お侍さんって最近そういう聞かないなと思って、
うん、確かに
全然ね、
ちょっと減ってるのかもね、
うん、数十年聞かないから、もしかしたらその400年っていうのが寿命なんじゃないかっていう、
うんうん、
ってなったらさ、お侍さんってさ、
うん、
いたじゃん、うん、1800年代まで、
うん、
まだまだ出そうなんですけど、それもいないから、
うん、
お侍さんをさ、
うん、
例えばなんですけど、その怖いっていうイメージを持ってたとするじゃん、
うん、
人がね、
はい、
刀持ってるみたいなとかいろいろ、あとあれじゃない、お侍さんって食えなくなったから野党とかしてたからさ、
うん、そういうのもあって、落ち武者の霊とかよく言ってたからね、
そうそう、そういう人が見て下に継ぐじゃない、おばあちゃんだったらば、うん、その
話をね、
そう、娘やらないやら
っていう、うん、語り継いでくと、
だからその語り継がれてるっていうのがなくなったんじゃないかなと。
まあそれもありそうだよね、う
ん、だからその恐怖の対象としてお侍さんとか落ち武者っていうのが何やそれっていう時代じゃない、
うんうん、イメージしづらいんじゃない、怖さが。
それよりはさ、
日本兵とかの方が多いもんね。
そうそう、うん、日本兵もそうですし、貞子とかああいう、うん、なんかキャラクター化したような、
うん、
ね、よくあるテンプレみたいな怖いやつのは怖いじゃない、
うん、
だから恐怖の対象として見なくなったから、うん、侍さんと刀持ってるってね、日本刀持ってるって
ね、
うん、
今なら金属バットの方が怖いもんね。
怖い怖い、うん、金属バットの方が怖いね、うん、カッターナイフの方が怖いし、
そうそう、でもそっちのリアリティの方が怖いじゃん、もう日本刀ってイメージできないじゃん、もう今マジで持ってるやつって、
うん、
いない。でも金属バットならいるじゃん、
いる。
だからそれの方が怖いんだよ多分。
いるいる。
でもどんどんリアリティがなくなっちゃって、うん、もう誰も
そうね、
うん、怖いって思わなくなるんだ。
東西線でさ OL 乗っててさ、
うん、
OL が手にさ裸の金属バット持っててさ、うん、超怖かった。
めっちゃ怖いわ。めちゃくちゃ怖いそれ。
あれ殴りに行こうかをリアルで見れるんだと思って。チャギアスの、う
ん、いや、うん、だって本当見ず知らずのおじさんがバールのようなもの持ってたら超怖いじゃん。もうそれだけで。
けど、まあ、そうそうそうそう、
それだけで超怖いもんね。
だから恐怖はやっぱり持たないからね、日本刀とかは侍さん、ね、だからないんじゃないかなと思って。
霊っていうか、うん、恐怖の対象の賞味期限みたいなのがあるのかもね。
だと思うんですよね、うん、僕だからさ400年っていうのじゃなくって、
うん、
もうほんまに人の流れやなと思ってて
ね、
うん、
で進化が早くなればもっと変わっちゃうよね、う
ん、そうそうそうそう思う、うん、で映画もさ、
うん、
侍映画もないじゃん。
ないね、
うんうん、
だいぶ前だねもう今や。で
昔はあったじゃんお侍さんのね、うん、そういう黒沢さんとかね、うん、
暴れん坊将やってたりとか、ね、
そうそういろいろやってたけど、うん、そういうの見ない世代になったからもうなくなったんじゃないかなと思って。悪代官なんてもう言わないじゃん。
もうあれ知らないんじゃない、あのだから、あれっつってくるくるやるのとかさ、
うん、
多分知らないよね。
知らない知らない知らないと思いますよ。悪代官知らないし、野党のお侍さんがたくさんいるみたいなのも知らないし、そういうのもあって俺その、うん、怖くなくなったんじゃないかなっていう。
まあそうかもね、うん、それはあるかもしれ
ん。400年とかじゃないんだろうなって思っちゃう。それもあるんだろうけど、
うん、でも原始人の霊怖いけどな。
怖いよ。
棍棒みたいなの持って、うん、
持ってて、
うがうがしてたら。
そうそうそうそう、
超怖いけどな。
最近あの漫画でさ、あの猿の復活っていう、
うん、
遠野物語の話があるんですよ、
うん、
まあ、お猿さんがいてね、賢いお猿さんがいて、うん、でそいつらがあの町まで降りてきて女の子さらって子供産ますみたいな話なんですけど、うんうんうん、その猿の復活っていうその話だけを漫画に落とし込んで、
うんうん、あ、それをそこだけを切り取った
販売されてるんですよ。ちょっと名前忘れちゃいましたけど漫画のね、うん、ちょっとびっくりしちゃって、猿の復活だけでやるの、うんうん、っていう
な。スピンオフよね、
遠野物語の今さらってのがあって、
うん、
でそれもなんかちょっとおもろいけどね。
おもろいっていうか
びっくりしたけど。
でもそういうことじゃない、切り取り方でちょっと遊べるんだよね、うん、昔のまだ。
あ、まあね、遠野、うん、物語で確かにね面白いからとかいろいろあって、だから恐怖の賞味期限で清さん言ったけど多分それじゃないかなと思っちゃう、
うんうん、面白いねそれ、うん、
一回なんかだからこういうのも考え直すの面白いなと思ってちょっと今回ね話させてもらったんですよね、うん、
はいはい、はい、何なんかすげえ振り幅を
だったけど、
ね、話が
そうそう、
うん、
いやちょっとね気になっててねいろいろね、
うんうん、
最初のやつがやっぱ一番、まあまあね、この最初のやつはオカルトラジオのトモさんが、
うん、
なんかこういう話が、
ね、これ、
うん、こういう話があるんだよっつって、
うん、
ちょっと読んでみてよっつって読んだら、いやこれえげつないなと思って、うんうん、頭普通に読んでて気になったなっていうの
をチョイスしたんです
ね。チョイスしたんですけどね、うん、いろいろあの、うん、本当はベストヒットとかにしたかったんですけど最近続いてたから、
う
ん、
オカルト27でよかった、
ね、あ、ほんまですね、それにします。
いやいや遅いよ。
でも今日一番怖かったのは、
うん、
あのでけえワニにボディーブロー入れるっていう気持ちなんですけどね。
で俺も、うん、それも岸本のボディーブローも400年後には怖くなくなるから大丈夫です、うん、賞味期限が切れるんで。
あなたそんな男じゃないよ。
え？
ボディーブローはずっと残るから。ボディーブローは400年後残るから。
あ、本当。
うん、残るでしょ。滑りのボディーブロー、ま
あまあ。なかなかのボディーだからね。
後から苦しいから
ね、うん
うん。内臓に効くから。
そうね。
はい。今日そのボディーブローの話でした。
違う。はい。
はい、以上です。でした。